This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 142. 皆さんこんにちは、ペアレスゆかりです。1月も下旬に入りましたね。毎年のことですが、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るとは本当よく言ったもので、あっという間ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。先週のひなこさんとのインスタライブの回も好評でしたが、ここでみゆきさんからいただいたコメントをご紹介します。聞きました。女性が前に出ていくことの大切さみたいなのは前からすごく感じていました。トークイベントとかインタビューとか、私はオファーがあると時間の許す限り参加しているんですが、もともとアクタータイプで人前に出たがりというのはもちろんあるんですが、笑い。Representation matters とか、前に出ることの大切さとかを意識しているのもあったので、すごい共感した部分でした。ということです。みゆきさんありがとうございます。やっぱりね、私たち女性自身が自覚を持って前に出ていく努力をするということがすごく大事だと思いましたね。今週からブレネーブラウンブッククラブが始まって、そこでもお話ししたんですが、先日新しいメディアを立ち上げるというプロジェクトがありまして、ミーティングに参加したんですけれども、そこでは参加した24人の参加者のうち23人が女性で、すっごくエネルギーをもらいました。そこでは、すみませんとかごめんなさいっていうことをできるだけ使わないようにしようと。もちろんね、日本語のすみませんってこう、excuse me という意味で使われることもあると思います。それはね、別にいいんですけれども、こう自分が発言させてもらってすみませんとか、お時間いただいてごめんなさいとか、そういうこう女性がね、ずっとやってきた謙虚という形の遠慮みたいなものはもうやめようということになりました。なので私もできるだけ自分が発言するときに、そしてこう、to have the seat at the table. まあこれはlean inの本とかでも言われていたことですけれども、もうそういう時にこう謝らないようにしたいと思っています。皆さんもよかったらぜひ実践してみてください。さて今週のゲストは松井ゆかりさんです。私と同じ名前、ひらがなのゆかりさんですが、駐在員、通訳、公認会計士などの経験を得て、現在は日本の英語を考える会のメンバーでもいらっしゃいます。私も SNS などで日本国内で見る文法のおかしい英語の投稿などよく見ますけれども、この回ではそういった意味の通じない文法が間違っている英語を見つけて指摘していくといった活動をされています。それでは早速ダブルゆかりでの会話をお楽しみください。今週のゲストは松井ゆかりさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はダブルゆかりでお届けします。で、2人とも名前がひらがなのゆかりなんですよね。
そうですね。
結構でも珍しくないですか、そういうの。
そうですね。だから特に私まだね、ゆかりさんより多分年が上なんで、少し上なんで、私の頃だと女の子の名前なんて何子、
はいはいはいはい、
何家ばかりで、うん、ひらがな3つでゆかりとか言うともうすごい目立つんですよね、その名簿で。だから先生が名簿見て誰か、はい、宿題やってるから当てますみたいな、必ず
目立つ名前。それ私気がついたことないな、うん、うちはですね、私一回聞いたんですよ、うちの父に、なんで私は漢字がないのって言ったら、はい、漢字をつけたらあの漢字が良かったって言うから、もうひらがなにしたって言われて、でも中学生ぐらいの時に自分で当て字とかしてましたよ。この字が良かったなとか。
私も漢字欲しくってみんながね、漢字あるから。
そうそうそうそう。
でもうちの父もなんかなんでって言ったら、誰にでも読んでも
らえる。ああ、なるほどね。
ひらがなゆかりかけないやつはいないかなとか、
うんうん。私でもオンラインでこういろいろ活動とかしてると、たまにこう、うん、まあ、その DM とかメールとかメッセージとかもらうときに、うん、いろんな人がそのゆかりっていうのを英語で書くんですよ。
YUK、う
ん、で3ってつけてて、それなんで、うん、なんでだろうっていつも気になるんですけど、わかんない。で、私は漢字が知りたい人なんですよ、うん、日本人の人と話してると。だから大体あなたの名前の漢字なんですかって聞いて、できるだけ、まあ、間違える時も時々あるけど、できるだけ使うようにしてるんですけど、いや、今日はもしかしたら、でも混乱、声が違うから混乱しないと思うんですけど。
そうですかね。
大丈夫。
皆さん申し訳ございません。
はい、いえいえ。あの、楽しみにしています。ということで、はい、じゃあ、とりあえず簡単に自己紹介をお願いします。
はい。では、そうですね。あの、まあ、皆さん、はじめまして。私は、あの、松井ゆかりと申します。そうですね、あのさらっとなんでここにいるかと言いますと、まあ大阪出身で、そうですね、アメリカにはさっき数えてたらなんと25年以上住んでいるっていうことが分かりました、うん、であの高校の時に留学生で1年間アメリカにやってきて、で大学は日本に帰って、で社会人も日本で就職をしたんですけど、就職した会社から駐在員でアメリカに来て何年かいて、でその後 MBA 取ろうと思ってビジネススクールにアメリカで入って、でもうその後ずっとこっちにいるっていう感じですね、うんうんうん、で、まあ、こっちで結婚して子供を育てて、最近子育てが、子供が大学に入って子育てを終了したので、ちょっとあのフルタイムの仕事以外にもいろんなアクティビティをしようかなと思って、ちょっといろいろやってるところに多分あのゆかりさんが興味あるようなことに引っかかったということ
で。そうです ね、 あとブッククラブもね、
あ、そうですね、あのブッククラブも、はい、あのジョインさせていただいて、で最近今年去年ですか、始めた その日本の英語を考える会っていうのを、うんうん、あの私の大学院の同窓会の中の有志8人で、うんうん、あの去年作って、まあいろいろちょっと最近暴れていますと。
暴れている。なるほど。いや、その日本の英語を考えるの話ももちろん聞きたいんですけど、その前に、はい、私あの、はい、駐在っていうあの世界が全く謎の世界、はいはい、謎っていうか全然知らない世界なんですけど、うん、ゆかりさんはご自身が駐在員としてアメリカに行かれたんですよ。それって珍しいんですか？
私の頃はやっぱりもう今私も50代なんで、であの駐在になったのはまだ20代の、うんうんうん、20代後半の頃だったから、それこそあの、まあ、全国紙じゃないけどローカル新聞とかに、その私の勤めていた会社はなんと女性駐在員を送るらしいみたいな、あのそれまでやっぱり駐在っていうと男性が家族帯同していくみたいなイメージが多いじゃないですか。でもまあ割とその海外事業比率のあの多い8割ぐらいが海外での事業っていう会社だったんで、うん、だからそのニーズはいくらでもあるわけですよね、
はい、
でただ女性を送ったことがなかったっていうので、うん、そのじゃあ第1回の女性駐在員は社内公募にしようっていうような感じで、うん、その男性はなんかそのローテーションで、
うん、お前行けって言われて、
お前行けみたいな感じなんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりちょっと会社も初めてだからどうしようみたいな感じで、うんうん、第1回目は社内公募だったんですよね、
はい、
だからその時に行きたいって言って手を挙げたんですけど、うん、まだ入社2年目ぐらいだったんで、うんうん、ちょっと1回目は、まあ、待ってねと、うん、でただその時になんかこういっぱいで2年後にまたそのに別のニーズがあるっていうの分かってたみたいで、うんうんうん、その2年後のまでちょっとあの選んどけみたいな感じ、うんうん、でその1回目の人たちが帰るそのリプレイスメント、だから先輩方が、うんうん、先輩とあとまあ同期の人でもう帰国子女の人がいたんですけど、はい、私はあのその、まあ、普通の大阪育ちなでその1期目が帰ってきた後に行くっていう感じで、はい、2年間だけでしたけど、やっぱりその嫁入り前 の、 あの娘なので、うん、あんまり長い間行かさないでくれとか、なんかそういうことを言ってくる親もい
る。そうなんだ、やっぱりね。あ、なんかちょっと時代を感じる。面白いですね。
面白かったですね。だからうちの母になんか人事部から電話かかってきたらしいんですけど、うん、だからお宅のお嬢さん派遣したいんですけれども、うんうん、
いいですか、
私にじゃないですよ、親に
親に聞く、
いいですかって言って、うん、だから多分それで困るって言った親御さんもいらっしゃったんじゃないかなと思うんですね。
なるほどね、
うん、うちの母はもう頼むから生かしてやってあの生かしてもらえないと何年も行きたいって言って、それこそ嫁に行かないから、うん、あのもうよろしくお願いしますとかって言ったらしい。
すごい。いや、これ私のなんか多分思い切りバイアスかかってるような気がするんですけど、私海外に住んでる日本人にゆかりさんっていう人がいっぱい知ってるんですよ。ボストンにもね、渡辺ゆかりさんがいらっしゃって、うん、まあ、あとそのオンラインで活動している人でゆかりさんっていう人が結構いて、これはなんかあるんだろうか
と。名前かな。
名前からその性格とかがこう、なんでしょうね。
どうしようもなく。
てか、まあ、その知ってる周りのゆかりさんにも、こう、おとなしくて、こう、典型的な日本人女性みたいな人はいなくて、なんか自分でなんかやってる人が結構多いなっていうイメージはあるんですけど。うん、でも言われてみれば、私も大阪なんですよ、ね。
会社員ですよ。普通に会社員ですよ。
ああ、そうか。うんうんうん。いやでもいろいろ暴れていらっしゃるから、うん、いやじゃあその話もちょっと聞きたいんですけど、その、日本の英語を考える、
あ、はいはい、
有志で始められた会、その、はい、まあ、きっかけみたいなのは教えてください。
きっかけはね、なんかこれはね、逆にね、コロナのおかげなんですよ。
あ、
っていうのは、その大学院、私ビジネススクール、こっちの、まあ、ニューヨークのコロンビア大学のビジネススクールに行ったんですけれども、はい、で、その卒業生の会っていうのが、やっぱりこう、世界中であるんですけど、うんうんうん、私は今、ニュージャージーに住んでいて、はい、日本人だけど、こっちにいると。で、まあ、はい、多くの方は卒業して日本に帰るから、まあ、月に1回とか、こう、東京で、まあ、飲み会みたいなのに行ったりとか。はいはい、なんか勉強会みたいなのやったりとかしてるんですけど、うんうん、やっぱりコロナの前ってやっぱなんかそのインビテーションとかはなんかそのメールリストに名前載っけてれば、ね、はい、来るんですけど、まあ、物理的に行けないし、
う
ん、その時差もあるから、
ね、
まあ、うん、なんかつながってたいためだけにやって、インビテーション来るけどどうせ来ないよねっていう感じですけど、うんうん、コロナで全部オンラインで、
はい、
集まることができなくなったから、うんうん、たまたま今年のなんか幹事をやってる人が私の同期の結構仲良かった女性なんですよね、
はい、
だからじゃあもうオンラインだからニューヨークも呼んじゃえとか、チューリッヒにいる誰々さん呼んじゃえとか、うんうんうん、世界中で時間大丈夫な人は集まってみたいな感じで、
これは日本人の同窓生の会なんですか？
そうですね、あ、日本人の同窓、あと別に日本人じゃなくても、うん、逆にアメリカ人だけど日本にいる人、
はいはい、
仕事で
日本つながりの人たちが、
日本つながり、
うん、
で、ま、たその中にその女子会っていうのをまた作ったらしくて、
はいはい、
今度女子会やるからなんかおいでよみたいな感じで、うんうん、でそれで春ぐらいですかね、なんかこういうのいいねとか言って久々にこう会えた先輩とかも喜んでて、うん、でそこでなんか、まあ、前からその中で何人かは話してたみたいですけど、実はこういうことがあって、例えば日本の公共の英語のサインとかが、うん、なんかもうすごくとんでもないと、うんうんうん、だからちょっとなんとかしたいけど、なんかみんなでなんかこうね、できないかっていう、うん、興味ある人はまたズームでいついつジョインしてください、うん、
はい、
それではいとか言って入ったのがきっかけ で、
うん、
でまあ、結局はそうか、私たちは7人で1人ネイティブの方で、うん、同じ学校じゃないんだけれどもちょっと知り合いっていうことで、うん、今日本に住んでるアメリカ人の人なんですけど、うん、入ってます。
あ、それはロシェル・カップさんですよね。
そうです、そうです、
はいはい、
うん、はい、
彼女は結構ねツイッターとかでも
こっちでもね
活躍されているので、はい、名前を知ってる方とかも多分多いと思う。
そうですね、だからロシェル・カップさんに声かけて、そしたら、あ、もうやりますっていうような感じで、うんうん、で、まあ、それで8人で始めて、はい、まあ、別に、なんていうんですか、営利団体とかそういうのじゃなくて、うん、ただ、こう、緩く集まってるだけなんで、うん、まあ、みんなでそのブログに自分たちの問題意識を変えて、うん、これノーツなんですけど発信したりとか、はい、あとまあその具体的にはその、まあ、基本的にはそのメンバーが住んでる地域に近いところ、今もう始めたばっかりなんで、その東京都何々区とか、
はい、
千葉県の何とか市とか、
うん、
いうところにやっぱりこう行政 の、 その英語のホームページとかを見て、
はい、
やっぱり、うんうん、機械翻訳丸投げなのが
多すぎると、うん、やっぱりそうなんだ。
だからね、本当に必要な人に、それこそ災害の時とか、うん、日本に住んでる外国人でなんか手続きしなきゃいけないに、うん、分かんないじゃないかと、うんうんうん、でもせめて1回ぐらい誰か読んでよねと、そんな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんていうのかな、崇高なことを言ってるんじゃなくて、普通にちゃんとした英語になってないのに、
うん、
多分誰も目を通していない、
うんうんうん、
その丸投げにして終わってるから、うんうん、やっぱりそれはひどいんじゃないかっていうようなことで、日本に住んでるメンバーは、その、なんていうんですか、実際、我々は手紙を書いたりとかして、こういうことは改善してほしいと、
うんうん、
その、文句言うだけだと、
まあそうですね、
言ってる人はいっぱいいるじゃないですか、うんうん、でも我々はまあやっぱり行動を起こしましょうということで、うんうんうん、その、まあ自分が見つけた、その、まあ大体自分の関わりのある 市町村とかそういうことになるんですけども、うんうん、実際手紙を書いたりして、うん、したらじゃ あ, あ, の、ね、あの受け取った方もあ分かりましたってウエストすぐ直してく
れたりあ直してくれたりするんだ
結構ね、あの、まあ、そんなに多くはないんですけれどもその秋ぐらいからパタパタやり始めた感じなので、うん、でもあのこうです、まあ、スルーされるようなところもあることはあるんですけども、うんまあ、一応その係の人が見たらその指摘した場所は直してくれたとか、
うんうん
うん、あとその千葉県の浦安市とかだといやもうあのすごい市長さんとかが積極的にいやこれはもっと真剣に取り組む、うん、やっぱりあの、ねはい、ディズニーとかあるから
そうですね、
ニーズがあるんだろうなと思うんですけども、うんうんやっぱりそのなんとか委員会みたいなのを作って、
はい、
その専門家とか地域の学校の先生とか呼んでじゃあいかにしてやったらいいかみたいな、うんうん、その検討委員会みたいなのができたっていうような例もあるんです
よね。なんで今までそれができてなかったんだろう。
そうなんですよね。だから、ね、多分やっぱりそのなんかみんなに我々勝手に読むっていうのはその本当かどうか分かんないですけど、まあそのまあ、まず英語のホームページをいきなり読みに行く人っていうのは、うんまあ、マジョリティじゃないですよね。マイノリティですよ ね、うんはい、日本語が読めない人が行くと、
うんはい、
でもなんか読んでもなんか分かんなかったらもう見なくなる、ねね、で声上げようにもやっぱり英語読まなきゃいけないぐらいの人だから日本語で文句言えるような人たち
は
きっとないから そうですね、
う
んうんそのなんか見たけどよく分かんなかったねみたいな感じで、うんうんうん、なんか結局ねあの行政も税金使ってそういうのを作ってるのに、
うん、
その使われないようなホームページだと、うん、かえって税金の無駄遣いじゃないかっていうような、
うん、私も今さっきあのノートに書いていらっしゃる、ね、日本の英語を考えるのいろいろ投稿を読ませていただいたんですけどやっぱりそのなんかネイティブチェックができてないって日本って今ものすごく外国人多いじゃないですか。でもちろんそのマジョリティが英語を話す人とは限らないですけど、そうそうそうそう、でも英語の話す人もいっぱいいるし、日本で今なんていうのかな、なんだっけあの人たち、あの外国から来て英語を教える先生たちがいる、
いますよね。
ALT かな、なんかなんて呼んでるのかな今、ちょっとど忘れしちゃった。
なんかいろいろ Z とか、
あ、 Z ですね、 Z とかもあるし、そうそうそうそう、なんかそういう人たちに。チェックしてもらえばいいのにと思うんですけど ね、
ね、あの実は我々もそう彼らをもっとこう日本全国にいるから、うん、
巻き
込んで、
はいはい、
うん、あのやってもらってはどうかみたいな提案を、うん、実は先日あの河野行政改革大臣のところで、はい、お目にかかれたメンバーがいて、うん、
その
提案書には入れたりとか、
はい、あ、そうなんですか、
なんか、してはいるんですけども、うん、
特にだってね、オリンピックとかね、うん、オリンピックできるのかっていうのは、ね、まあ、さておき。
まあね、万博もあるしね、大阪とかだったら。
ね、
で、それになんかちょっとコロナでよく分かってきたみたいですけど、やっぱり日本で就労してる外国人っていうのも、なんかそのね、あの、日本って移民法が厳しいから、その移民してくる人はあんまりいないかもしれないけれども、はい、やっぱりあの就労してる人はすごく増えてきていて、はい、ね、コンビニの店員さんたちはなんかみんな日本人じゃないとか、はい、
うんうん、
なんかそういう人たちがその なんていうの、国籍を持ってないからって言って無視していい人じゃ、
ね、うん、そうですね、
やっぱりコミュニティの一員だから、
は
い、だから英語であんだけひどいっていうことは、それこそまあ中国語や韓国語やとかだったら、うん、もうどんなことになって
る、うん、私もわからないから何とも言えないですけど、多分ね、なんかそういう発信をしてる人多分いるでしょうね、すごい間違ってるとか、
うん、でなんかその、まあ、私は、ね、海外にいるのであんまりその行政のところに行ってお話を聞くっていうのはちょっと物理的にできないんですけど、うん、そのメンバーの人が聞いてきたり調べたりしたら、その市町村で使ってるようなホームページ その翻訳っていうのは、はい、なんか、まあ、そのビットとかして外注先を決めるみたいな、
はいはい、
でそのまあ、全部がそうじゃないかもしれないですけども、うん、あの我々がたまたま知ってるところで外注先がそのトランスレーションの自動翻訳のソフトウェアとかも選んだりとかしてて、その
自動翻訳なんだ、
そうそう、自動翻訳のソフトにもやっぱりあの日進月歩なんで、
はいはい、
なんていうんですか、あのいいやつとか悪いやつとかいろいろクオリティの差がありますよね、うん、だからその選ばれてるもののクオリティが良くないんで、うん、なんかひょっとするとなんかこれもっといいのを使ってくださいとかいうような風にあの行政の人が言えばその簡単に治る部分もあるのかもしれないけれども、うん、まあ、あとね、やっぱりそのもう 丸投げしちゃって、うん、例えばねすごいあのブログにはいろんな例出てると思いますけど、あのよく外国人の暮らしの手続きとかこういろんなお役所に行って、
はいはい、
でそのある町のを見るとその暮らしの手続きっていうのが、うんダークプロシージャーになってて、暮らしが暗いで、
暗いの暮らしに
で、
うん、
で、ダークプロシージャーで、ダークプロシージャーになって
怖いよ。
あと何ですか、コロナ、あのコロナ関係で、皆さんこう、こういうところで、うんあの、なんか熱出たらここ来てくださいみたいなね、うん、そういうこう、案内が出てるのに、はい、その担当者が、なんとか本部長とかいうので、
うん、
なんか、ブックジェネラルマネージャー、
ー
本がブックで、
本がブックになってる
部長がジェネラルマネージャー。はい
うんうんうん、
なんかもうそういうのってそのなんていう の, あの上手な英語とかそういうレベルじゃなくって、うんうんうん、比べて読めばわかるでしょ、
うんうんうん、
だからそれを誰もやってないそのネイティブ云々のレベルでもないような、
うん、そうです ね,、うん、
ねそのニュアンスがどうとかそういう世界じゃないようなすごい基本的な役ができていなくって、うんうん、なんかそういうのはちょっとなんとかしようよと
そうですね私がさっき読んだやつでは、あの、ウィズコロナそのなんかウィズコロナっていう使い方してるの日本だけみたいな。まあその、うん、GoTo トラベルはもう散々いろんなとこで、うん、あの、けなされてるんですけど、うん、未だにみんな、もうなんか慣れちゃってみんな GoTo トラベルって言ってるけど、ウィズコロナもみんな言ってますもんね。
そうですよね。だからそう、会で、まあ、あの、直近ではね、割とその行政とか、その、公の場所での英語のサインとかがちょっとあまりにひどいから、うん、その声を上げていきましょうっていうことをやってるんですけども、はい、まあそれだけじゃなくてその和製英語とか今おっしゃったそのウィズコロナとか、
はいはい
あのね、あとそのまあちょっとこれは企業の広告とかそういうのも企業のとこに行っちゃうとちょっとこう営利目的で企業は自分のお金で責任持ってやってるからあんまりそこに対してどうこう言うのはっていう意見もメンバーの中でもあるんで、うん
はい、
なんですけどやっぱりその広告に使ってる英語でもなんかすごい変なのとかあるじゃないですか、
うん、
だからなんかどっか の, あのこの今年のクリスマスにどこだったっけなあのあんまり言わない方がいいのかな、まあ、某リーテ某小売大手小売ですけど、
はい、
あの Stay positive for Christmas でこう英語で書いたらかっこいいっていう、
うんうん
うん、その日本人的なニュアンスで英語を書いちゃうと失敗するよみたいなのもあって、うんうんうん、だからこのコロナで騒いでる時にステイポジティブって言っちゃうと、
うんうん、
なんかそう陽性になりましょう
そうですね、うん、ポジティブ、うん、陽性陰性
なんか Look at the bright side とか要するにそういうことを言いたかったんだろうけど、
うんうん
うん、そのこのタイミングでこの
ポジティブっていう言葉はちょっとね、うん、確かにそれはまずいでしょう。うん、日本ね、あの、ゆかりさんも翻訳とかも通訳とかもされてたんですよね。
あ、そうね、あのちょっとだけなんですけど、ちょっとあの夫の仕事の関係でフロリダに住んだことがあるんですよね。だからうん、それまでニューヨークでやってた仕事を、まあ、辞めて、なんか別にやめ今思ったら辞めてついていかなくてもよかったのかなと思うんですけど、なんかフロリダ住めるちょっと面白いかもって、うん、私は割とそういう人なんで、うんうん、ポーンってニューヨークの仕事辞めて、うん、それもオーランドだったんで、うん、ディズニーワールド近くみたいな感じで行って、あ、来ちゃったわ。実はでもね、ああいうとこって観光産業しかあんまり仕事がなくって、はい、
そうですね、
困ったなと。なんかまだ子供もいなかったし働きたいと思って、うん、なんかイエローページでピーって探したらやっぱりコンベンションとかたくさんあるから、
あ、なるほどね、
やってる会社が、
はいはいはい、
電話かけて、うん、すいません日本語の通訳いりませんかとか言ったらすぐ来なさいテスト
し
ますと言われて、
なるほどね、
で、はい採用とか言ってあのその日に採用して、うん、
やっぱりね、なんかそういうなんかこうフットワークの軽さってやっぱり私の知ってるゆかりに、なんか
この
共通する、私もどこにでも住める人だし、うん、結構すぐどこでも慣れちゃう人なんですよ。なんか適応力が高いって、まあよく言えばね。
うん
うん、いや、でもその私も通訳とか翻訳とか時々やるんですけど、やっぱその日本のやっぱの行政とかお役所とかの、うん、文章をまた訳すのってものすごく難しくないですか。
そ
のなんか、なんかこうやっぱりなんかフィラーワードっていうか、その結構意味のない言葉が長く
全部もう色の
全部そう削除していいような、そう、その辺がね、やっぱりその なんだろう、あれ、日本人の、まあ、日本人の書く文章って言ったら失礼だね、ちゃんとしたこう作家の方とかはちゃんとした文章を書いてらっしゃるから、うん、でもその行政とかそういうホームページに載るような文章って、なんかすごくこう、
う
ん、お気持ち的な、
そう
なんかこう、なんですかね、
言葉は並んでるんだけど、結局なんか What's your point?
そうそうそうそう、なんかみんなで仲良く、なんか爽やかな、なんか素敵な社会よとか、なんか何が言いたいのか、
ああいうのすごく難しいです
よね。そうですよね、うん、そうだからまあその社会に貢献したいとか、そのサービスをちゃんと提供したいっていう気持ちは分かるんだけど、それをこう長いパラグラフにして書かなくてもね、いいじゃないですか。
そうなんですよ、そうそう、なんかそれをすごい私のその英語の会のメンバーで言ってる人もいて、やっぱりその広告だけじゃなくって、日本の会社のそれこそ IR、インベスター・リレーションとか、株主の皆様に我々は社会に貢献するなんとかですみたいな、こう、いっぱい書いてあって、
はいはいはい、わかります。
で、その英語もですね、やっぱりそのアメリカの IR のプレスリリースとかと見比べると、もう明らかに違って、それっていうのはその行政の今おっしゃってた、まさに例でこう、いっぱいこう美辞麗句を並べてるんだけど、はいはい、あんまりこう、うん、要するに何が言いたいのかわからない言葉を、それを一言一句丁寧に英語に訳そうとするために、うん、もうなんか出来上がったら英語で書かれてるけど、なんかとんでもない文章になってるみたいな、うん、多くないですか、
うん、そういう仕事時々来ますけど、最近はできるだけもう断るようにしてあ、なんかあれは何なんでしょうね。
ね、でなんかこうそういう風になっちゃうんですね、まあ、もともと日本語があんまりその主語とかこう、うん、はっきり書かなくてもこうなんか
ふわっとできちゃいます、
ね、うん、できちゃう言葉だから、うん、でもそれを主語とか動詞とか述語がパシッてはっきりこう書かれてないと成立しない言葉に直すっていうのって、うん、単にその置き換えじゃない、うん、私とか その会のブログになんか最初の方に書いてたと思うんですけど、やっぱ大学時代に先生に言われたことがあって、その英語、まあ、割と得意な子ばっかりがいるようなクラス で、うん、はい、でこういっぱい訳しなさいって言うと、こうみんな正確には訳すんだけれども、
はい、
同時通訳のクラスで、そのクラスはね、うん、でももう先生はもうそんなの訳じゃないと、
うん、
だから聞く人がなんか一言一句丁寧に訳したら伝わるなんて、うん、思うのが大間違いで、
うんうんうん、
話者が言いたいことを伝えるのが通訳なんだ、
はい、
だからその一言一句沿わなくてもいい、この人が言いたいポイントを違う言い方でもいいから、この人と同じ気持ちで伝えてあげるのが通訳だから、
うんうん、
そういう訳をしなさいってすごく言われたのを、
なるほど、ね、
すごく難しかったですけど、うん、でも今でもその仕事とかするときにこうやっぱりこう原稿を出されるとつい
ね、
忠実に英作文、日本人だからこう
英作文する
じゃないですか。
うん、私もそうなっちゃう。
でもこう、うん、ダメと、だから一回こう原稿を閉じて、うん、この人はこのパラグラフで何が言いたいのか、何が言いたいのか、
本当そうですね、うん。
もう全然原型ないみたいな。
うん、それでなんか通訳し、なんか挨拶とか通訳しようとすると、もう本当に一文で終わっちゃったりするじゃないですか。なんかこの旅は皆様におかれましては、ってこのなんとかのもとをわざわざ起こす。だから、Thank you for coming で済んじゃうんだけど。
お笑いかなんかであるじゃないですか、なんかその延々と喋って、
そうそうそう
そう、ね、こっち見たらサンキューとか。
そうそうそう、一言で終わり。そう。そう。あれは日本のこやっぱまあ多分日本語の特別な、何て言うんですか、日本語独特の文化なんでしょうね、こういろいろ、ね、いろいろいろいろも入れて。
よく面白い話は、それこそその日本の英語を考える会の今会長をやってもらってる鶴田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、彼女は本当にその日本の衛星放送とかの同時通訳をやってる人で、うん、それこそこの間 のトランプとバイデンのディベートとかも通訳
すごい、
うんうん、もう死にそうになったとおっしゃってましたけど、
うんうん
うん、だから多分もう彼女なんかに聞くと、なんかもうそういうわけのわかんない長い挨拶を
かねえ
ちょっと今度 TT レポート
して、なんか Will you just shut up っていうのはどう訳したんでしょうねいい加減黙ってくれませんかみたいにこう丁寧になるんだろうか
やっぱりね、NHK でやってらっしゃるんで、ちょっと
シャラップとはちょっと
言えないみたいな
うんうん、うん、
でもやっぱりその通訳があんまりその やっぱり難しいみたいですね、そう同時通訳も本当にこうそのまま訳して、それが特にあの放送だと電波に乗ってしまうので、うん、
はいはい、
なんか果たしてそのままやっていいのかどうかみたいな、はい、で、うん、あと NHK と民放とかで流れると聞いてる人は、あっちの通訳はこう言ってたけどこっちの通訳はこう言ってたみたいなのがあるらしくって、はいはい、なんか結構いろんなことに神経を使うみたいですね。
いやーもういや本当にすごいと思います、通訳の人は、うん、私はなんかもう下っ端でちょろちょろってやるだけですけどね、プロでやる人はすごい。フロリ
ダにいた時はそんな全然大した、うん、あれじゃないです。ただあのニーズはすごいあったんですよね、フロリダの場合はそのコンベンションとかがすごく多いけど、うん、住んでる日本人とかはそれこそニューヨークとかカリフォルニアとかに比べたら全然少ないじゃないですか。
あ、なるほどね、う
ん、で観光通訳は結構いるんですけど、うん、それこそあの商談とかの通訳に入れる人ってすごく少なかったみたいで、うんうんうん、で当時ちょうどねあの東京ディズニーシーとか、
はい、
ユニバーサルスタジオ大阪がこう始まろうとしてたり、こう、うん、そういうプロジェクトが動いてる時でも、はい、日本人の方はわんさか来るんですけど、うんうん、通訳がいないみたいな、
うんうん、商談もなんか緊張しますね、なんか、ね、間違えたらどうしようと思うし、
私は元会社員だったんで、その駐在員とかやってたんで、やっぱりその予算の話だの、なんか、うんうん、なんたらプロジェクトの話の時、
うんうん、
割とそのファミリアな、
すごい、そういうバックグラウンドが
で、まあまあ、
助けられた
ね、あのテーマパークに勤めたわけじゃないから、その辺はなんか、
うんうん、私あのお金の桁で間違えるんですよね、しょっちゅう。
あれ難しいですね、未だに。私未だに今の会社でもやっぱりその取締役会の通訳とかさせられるんですけれども、うんうん、そのアメリカからプレゼンして、
はいはい、
で日本の、まあね、会長なの社長なの、
はい、
その今度こんな買収しますみたいなところで、うんうん、数字やっぱりあの桁が大変じゃないですか。
そうそうそう、違うからね、難しいですね。
でも会社のそんな会議ってもうかなり数字の桁なんて、まあ、あの資料渡してあるし、うん、まあ言ったらうちは今の場合はうちはなんで、すいません資料見て、まあ、みんな資料見ただけ、
なるほど、
何ミリオンの話なのか何億なのか、
はいはい、
あのまあ、ああこいつ間違ったなって感じ
そうそう、私もなんかそういうふうになんかあっちごめんちょっと今間違えたって言えるところでしかできないですけどね。そんなこうなんか国際社会、国際世界でやっていくのはすごい大変だなと思います。すごい。いやでもその日本のじゃ あのもし間違った英語とかを見つけた人は日本の英語を考える会に連絡すればいいんですか。こんなのありましたみたいな。
そうね。でもね、私たちもその8人しかいないから、その、うんうん、今ね逆に今年そのどうしていこうかっていうことで、うん、逆にやっぱりその。そういう、こうアウェアネスをこう草の根で、はい、そので多分なんか私たちがああいうことをブログに書き出したら、うん、そのお便りをくださる方がいて、
はいはい、
私もそう思ってましたとか、
うんうんうん、
あのうちの近所にもこんなのあるんだけど、
うんうん、
って言って、でこうみんなこう本音意識はあるけど誰も声を上げないから、
そうです、ね、
なんかどうしていいか分かんなかったみたいなのを連絡をたくさんもらってるんですね、
うんうん、
なんでその我々がその実際に今やってるそのいくつかのケースを、
はい、
あの実際こういう風にしましたとか、
うんうん、
あのこういうことを考えたらうまくいったみたいなのを、あの2021年はブログでももっとこう、
うん、
シェアしてって、
いいと思います、うんうん、
でじゃあ私も自分の町のところに、ね、あの家にいて文句言ってるだけでは何も変わらないから、そうですね、うんうん、まずそのこういう担当部門に手紙を書いてみましたって、
うんうん、
そういう時にはこういう風に やりましたみたいなことを、うんうん、我々がそのもっとこう細かいところまで公開してあげると、あじゃあこれ見て私も同じようにやってみよう、
そうですね、それは
思う人
がすごくいいですね、
出てくるんじゃないかということで、
うんうんうん、
そのもっとその今走ってるプロジェクトの詳細を公開していくということと、
はい、
あとその意見を言いたいっていう人がやっぱりなんかリクエストを受けたまってるので、その、うん、まあ Zoom だと別にあんまり地理的な制約は関係なくね、うん、逆にその懇談会みたいな感じで、
うん、
あの実は12月に1回シンポジウムっていう形でその問題意識があるっていう方、
はい、
やっぱりズームで、
はい、
上にしてもらって、
うんうん、
あの動画とかも撮ったりとかして、うん、ちょっとまだ公開できてないんですけど、うん、資料はあのブログに公開してあるんですけども、
うん、
なんかもっとそういう、あ私もちょっとこれは言いたいみたいな意見をこう、
はいはい、
我々が聞いて、
うん、
それをこうみんなにシェアして、
うんうんうん、
でどうやっていったら、だから私たち8人で日本全国なんて絶対無理だから、
そうですね、う
ん、皆さんが意識を持ってもらう、
はい、
でそして、
いいですね、
あのそれぞれ行動 してもらうっていうことが大事なんじゃないかっていうのを、はい、まあ今ちょうどあの、はい、話してるところです。
楽しそう、ま、あの私もそういうのあったら参加したいんで、今度あったら教えてください。
あの入ってください。あの懇談会やりたいねってね、
はい、
あ
のぜひぜひ。
実はあのいつにしようかとか、なんか、まあ、今まだそういうレベルなんですけれども、
はい、あの私もね、だからその、ロシェル・カプさんをツイッターでフォローさせていただいているの で、
あ
の彼女がその泣いちゃう英語っていうハッシュタグで結構載せてて、で私も私のツイッターでフォローしている友達とか、やっぱその日本に住んでる外国人っていうのがまあ一定数いるんですね。で、まあ、日本語がまあ得意な人もいれば得意じゃない人もいるけど、やっぱりそういう人って結構、うん、やっぱり写真撮ってなんかこんなまたこんな変なのあったよとかみんな載せてるんだけど、うん、結局そこで止まってると思うんですよ、うん、絶対、まあ、特にそのそれを見た人が実際外国の人だったら、そのわざわざ行政まで連絡してとか、
うん、
ね、そうそう、しないから、ね、そうで私も、うん、あそれひどいねって、そんななんかバカみたい、ははって笑って終わってるから、やっぱそれはちょっと私もいけないなと思って、
うん
ね、これはどこで見たんですかって、どこの管轄なんですかっていうのを、うん、私もちょっとやっていこうかなと思って、まあ、もちろん私がこう、うん、私が手紙出しますまで時間ないかもしれないけどとりあえず、あ、なんかこういう団体もあるし、もしあなたができるんだったら一言ね、メールでも最近ね、あの SNS あるじゃないですか、どこの行政も。
そうなんです、ね、
だからこれ間違ってますよって。
結構我々がやってるのも本当にその何かご質問があればこのなんとか窓口までお願いしますみたいなの書いてあるじゃないですか、うん、別にそんなスペシャルコネクションがあるわけじゃないんで誰も、うん、だから本当にそこの窓口に、まあ、うちのメンバーなんかをいやこういうの見つけましたみたいな感じで手紙を書いてると、うん、まあ返事来るのが早いところ遅いところはありますけれども、はい、うん、あの大体その地域の住民の人が書いてると、
うん、
やっぱりあの全然関係ない人が書くよりもそこに住んでる
人
が書くと、うんうん、あの住民の皆様へのサービスはやっぱり大事じゃないですか。だからいや私あの何々区在住のなんとかと申しますけど、うん、高校とか書いたら、うん、大体返事もらってますよ。
そのやっぱり そういうところはあの日本のいいところですよね。みんな真面目に、
そう、多分アメリカとかだったらもう全然
わかる、全然返事来なかったりとかね無視されてたりとか。そうか、じゃあそうすればいいんですね。
そうだからあのみんなで手紙を書いてみようみたいな、
はいはいはい、いやいいと思います、すごくいいと思います。
であのやっぱりただねちょっと何でもかんでも言うっていうのはやっぱりその行政とかだとやっぱりそのバジェットもあるし、うん、コースとかやっぱり誰かが一人英語にかかりきりなんてこと
そう、
ね、なんかこうできないんで、そのめったやったらこうめちゃくちゃこうなんか炎上するみたいなことは、うん、はいはい、必ずしもエンカレッジしたいとは思ってないんですけど、うんうんうん、まあ、なんかこう我々が、まあ、今いくつかあの細々ながらもやってることで学びがあったらそれをシェアして、うんうん、なんかその多分行政で必要なことってどこでも似たようなことだったらなんかこうシェアすることによってうまくいくとか、はい、なんかそんなこともあるのかなみたいな感じで、うんうんうん、まあ、我々もちょっと手探り状態ではあるんですけれども、は
い、素晴らしい、うん、いやすごく意味のある活動だと思いますね、うん、今まで誰もやれなかったことをついに誰かがやってくれているっていうのはすごい心強い。
なんか拡散とかするといやいや私もそう思ってたのよってみんな言うんだけど、
うんうんうん、
でもじゃあ思って笑ってたけど何かしたかって言ったらまあまあしてないよねみたいな人が、
うんうんうん、とか一歩先に行ったっていうところが、
ね、
うん、いや素晴らしいと思います。皆さんあのぜひ聞いてる皆さんもなんか変な英語があったらぜひぜひ
あの皆さん手紙書いてください、
はい、ねえ本当にぜひぜひ、いや面白い、
まあね、英語だけじゃなくて多分ねあの日本に住んでる人口っていう意味で言うとそのある特定地域にはそれこそ日系ブラジル人の方が多いとか、
うんうんうん、
中国系の方が多いとかやっぱりみんなねあのコミュニティの一員だからやっぱりその
そうです、
ね、ダイバーシティとかね、はい、やっぱりその異文化とかそういうことにもうちょっとこう日本人だけが良かったらいいっていう
本当そうです
世界じゃ もはやないと
思うので、もは
や、
うんうん、本当そうです、素晴らしい、okay、ありがとうございました。そしたらですね質問コーナーに行きたいんですけどね、はい、実はあります、
宿題ができてない、
いやもう何でもいいです。そしたらですね、はい、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、そしてそれをどうやって乗り越えましたか。
あ、そうね、これはあんまりそんなふわっと生きてるんですけど、やっぱりあの何回か前にも言ってた方いらっしゃいましたけど、うん、やっぱり高校で1年間交換留学生でアメリカに来た時、はい、
うん、
まあ、やっぱりそれの時が一番 大変だったかなっていう感じですね、うん、やっぱりその自分はなんか夢いっぱいできたけど、やっぱりこっちの人ってそんなにあの外国人珍しくないからチヤホヤしてくれないし、でまた高3で入ったからもう友達とかはもう大体こう仲良しグループみたいなのができてて、そこにわけのわかんない英語もできないやつが一人ポロンと来てるっていうのは、で私まあ基本的にとってもおしゃべりだし、その友達とワイワイやったりするのがすごい好きなんですけど、もう英語はできない、友達いないで、いきなりこの制約かかっちゃうわけじゃないですか、
カルチャーショックですよね。
ね、辛かったですね。でもまあ逆にあの時のことを思えば、その後駐在行ったり、そのもう一回大学院留学したりとか、もう何でもできる。
何でもできる。すごい。確かに。そっか。じゃ逆になんかそういうの若い時にやっといてよかったみたいな。
そうですね。だから逆にもうすごく親によく生かしてくれたなと思って、うん、私今自分の娘が同じことやりたいって言ったら、こう出せるかどうか、
確かに。
自信ないけど、うんうんうん、なんかもう、親に一番感謝したいって言ったら、もう産んでくれたことと、その高校生の時に行かせて、あの周りみんな反対だったんですよ、学校の先生とかも。やっぱりそんなあのすごい進学校だったんで、私も行ってた学校で、なんで国公立大学受けるのに、なんかそういうそんな直前に1年アメリカなんか留学したら、なんかマイナスになっても
時間もったいないっていうかね、
時間もったいないし受験に差し支えますとか、はいはい、そんな感じで、あの実は2年生の時に行きたかったんだけど、なんかその時はなんか一人で先生に行ってなんか却下されて、
あそう
なんかでも2年もう1回でもやっぱり2年生の時に言わないと3年生では行けない、ね、ちょっと留学まで、あの準備期間があるから、でもう1回言いに行ったら、もうちょっと親と話しなきゃいけないから、もう親に来てもらいなさいとか、
なるほど、ありがとうございます。
親登場でしたね、
はい、親登場OK、 じゃあ今から10個質問しますので、
はい、
あまり考えずに答えてください、
はい、
1番、好きなデザートは何ですか？
私はプリンが好きです。
あ、日本のプリン
日本のプリンね、大好き。
買ってるんですか？
いや買えないけど、自分でだってなんか
作ったりとか
作ります。プリン簡単ですね。
あのなんかプリンミックスを買ってきて、それとも
牛乳と卵とクリクリって混ぜてみたいな、
私なんかプリン作ったことないわ、
うん、簡単ですよ、やってください。
ちょっとやります今度。私もプリンは好きです。
プリン大好き、はい、
いいな。 OK、 2番、今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
あの、ね、最後に読んだ本はあれですよね、あのブッククラブの、
あ、ブッククラブの Daring Greatly。
あとね、はい、まあ、ちょっとブッククラブ以外で言うと今読んでるのはあのデジタルミニマリズムっていう
のがあ
って、
あ、はい、
実は何年か前に読んで、
はい、
あのすごくこれいいなと思ったんですけれども、うん、はい、コロナ前だったんで、
うんうん、
要するにその SNS とかで無駄に使ってる時間が多いし、うんうん、あのそういうことはちょっと考えた方がいいんじゃないかみたいな本なんですけど、うんうん、
はい、
でそれを聞いて私割と SNS とかこう全部切ったんですね、
うんうんうん、
なんであんまりインスタとか Facebook とかにポスティングがないんですけど、
うんうん、
でもなんかコロナになるとちょっと人とつながろうと思ったら、うん、そういうのを使わないとしょうがないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、
う
ん、だからそのコロナの後もう一回読んでみることでなんかこう違った視点から、
うん、
得るものはない
か、確かに。そうだから普段なら確かにそれは正しいんだけど、今コロナで当てはまらないっていうのが結構あって、私もその通信販売っていうかそのオンラインで物を買うのはできるだけしないようにしてて、ね、うん、普段ローカルのお店で買うようにしてるんですけど、今もそういうとこにも行けないからもうなんかアマゾンとか使いたくないんだけど、やっぱり今は特別みたい な、
ね、なんか
特別ルールがちょっと、
ね、
そう今ちょっと特別ルールで、うん、早く元に戻りたいですけど ね、うん、分かりました。 OK、 じゃあ3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘ね、ガンジーさんです。 Be the change you wish to see in the world、
うん、
ね、まあ、みんなよく言うけど、
そうですね、いやまさにその、ね、日本の英語を考えるもそうですよね、
小さい、
いや大事だと思います。文句言うだけじゃなくて変化を、
自分で何とかしなさいと。
本当そうですよ。それやらないかったら何も変わらないし、素晴らしい、ありがとうございます。4番、何が怖いですか？怖いものは何ですか？
私ね、あのゴキブリとかそういうの平気なんですけど、あのね、ガスとかあの破裂しそう系、なんかこう、
風船とか、
そうそう、なんかああいうのすごい苦手。
多分それなんか名前
の線とか、こうポンっていうのがなんかすごく嫌い。
なんか名前ありそうですよね、そのフォビアにね、なんか破裂怖いフォビア、わかんないけど。そ
うそう、なんかあのだからバーベキューとかも好きなんだけど、バーベキューグリルの下ってプロパンガスが、
はいはいはいはい、
なんかこれ破裂しないかとか思って、うんうんうん、いつもこう斜めになりなが
ら。わかる、でもわかるそれ。え、もしかして圧力鍋とかもダメですか？
圧力鍋もあの使うんですけど、もうすごい怖い。う
ん、怖い。私もなんか、まあ、今持ってないから使わないけど、で、その原理としては分かるんだけど、なんか怖い。
そうそうそう、なんかもう私ゴキブリ叩き殺すなんて何でもないんですけど、圧力鍋怖い。
分かる分かる、それそれ初めて聞いたけど分かります、すごい共感する。
あ、嬉しい。
OK、 じゃあ5番、あ、今までに人に言われたことで心に残っている言葉はありますか？いいことでも悪いことでも。
うーん、そうですね、難しいな。人に言われたことで、あのね、そう、いいことっていうか、そのビジネススクールに行ってる時に先生にね、私はあのアメリカに残って仕事がしたいって相談したんですよ。はい、したらそのまあ、日本に帰るかアメリカに残るか、うん、その迷ってると、うんで。ただ日本に帰るとやっぱり女性っていうのはあんまりこうオポチュニティがないから、うん、あんまり魅力的ではないと。うん、ただ、まあ、アメリカに残るとね、まあ、女性だからっていうのは少ないかもしれないけど、まあ、私は日本人だからそのマイノリティだっていうのがこのビジネスワールドではやっぱりアジア系ってすごくマイノリティじゃないですか、うん、だからどっちがいいのかわからんみたいな感じで相談したら、うん、そのでもまあアメリカ好きだからアメリカに残りたいみたいなことを言って、うん、でだからそれを踏まえてどうしたらいいかみたいなことを聞いたら、うん、やっぱりあの のそれこそ話し方とか、うん、あの英語の言葉のチョイスとか、うん、やっぱりビジネスでこの人と話をして、うん、もう口を開いて5秒以内にこの人の話は聞く価値があるって思われるぐらい、うん、こうピシッとこうプレゼン、もう全然できてないですよ今でもね、うん、でもそのマイノリティで女性で、うん、でもアメリカに残ってやりたいって言うんだったら、うん、そういうことは必ず頭に置いて、うんうんうん、なんで女の人なのにこの人が担当者なんだろうとか、うん、なんで日本人のこの英語の下手なやつを聞いてなきゃいけないんだろうとか、うん、そういうことを相手がもう一切考えないように、うんうん、もうプレゼンとかその仕事のお話とかするときはもう話し出した瞬間にもうこの人の話は聞く価値があるっていうような話し方を心がけなさいって言われて、
うん
あのまあ、厳しいなって思ったんですけど、うんうんうん、まあまあずっと思ってはいますけどできてないです。
難しいですよね、
うん、
その方はその言ってくださった方は男性だったんですか？
彼はあの男性で、まあ、アメリカ人の教授だったんで、うん、白人の教授だったんですけど、はい、やっぱりその日本の企業とかについてはすごくよく研究してる先生で、うん、だからその日本に帰ると女性はどういうことになってるかとか、そういうのもよく分かって出た上でのアドバイス、
うん、
っていうことですかね。
難しいな、
うん、
いやでも
すごいいいアドバイスだと思います。
ありがとうございます。 OK、 じゃあ6番、無人島に島流しにされて一つだけ持っていくことになりました。何を持っていきますか？
みんな聞かれてくれる。私どうしようかな、うん、なんかワインワインって言ってたんじゃないかなとか思ってうん、うん、一瞬そうかなとか思って、やっぱり私はね毛布、うん、でなんかちょっとイメージとしては無人島って言ったらなんかこう南の島みたいな、
はいはいはい、
見て私あんまりこうサバイバル能力ないので、うん、多分そんなにもうすぐ死んじゃうとは思うんですけどやっぱりもう夜寝るときになんかこうぐっすり寝れない
の、確かに、うんうん、寒いのは嫌ですしね。
寒い、
南の島でも夜は多分朝晩冷えるだろうし、
でベッドとかないし、
もうないない、
全てコンフォータブルに死ぬまで寝たい、
うんうんうん、それ、うん、大事だと思います。あ、いいね、ブランケット、これちょっと私もリストに追加しますみんなからいろんなアイデアもらってるから、ちょっと私ももしサバイバルしないといけないときはみんなの答えを思い出しながら、うん、やります。 OK、 7番、どんなことがあなたをもろく感じさせますか？ What makes you feel vulnerable？
あ、これね、もうやっぱりあのそれこそさっき言ってたそのみんなの前で通訳すると、これブッククラブでも言ったかもしれない、私やっぱりそのみんなの前で通訳しなきゃいけないっていうのがそのフルタイムの仕事では多くて、でもネイティブじゃないし自分の英語にも私は自信はないんです よね、うん、で私より上手な人がずっと聞いてたりとか、
そうですよね、その英語が分かる人が聞いてるっていうのがね、そうそう、う
ん、すっごい嫌だし、でもまあもう仕事だからやってるとか、
う
ん、あとそのブログ書いてますから、
その
ブログには名前を出して自分のね、意見を書いてるから、うんうん、やっぱりそのエゴサーチまではいかなくてもやっぱりあの、ね、あのいろんなことを言われてるのは分かるんだけれども、でもやっぱり、ね、これは私は声を大にして自分の意見として言いたいってこう言うから、うんうん、まあ、人の評価というのはやっぱりあの全く気にならないっていうことはない、
うんうんうん、ないですね、うん、発信するときは常にね、
うん
うんうん、アリーナに出ていくと、
そう、で、うんうん、まあでもね、名前なしはないだろうと思うから、
うんうん、そうですね、うん、う大事です、うん、okay、あ、じゃあ8番、自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか。
そう、これはね、あれですか、こう世界を変えるとか、なんか自分の身の回りのこと
で何でもいいです。
いいですか、うん、そうですね、じゃあ、あのすごいあの小さい世界ですけど、時計を17年前に戻して、
あの
娘を眼科医に連れて行きたい。
なんかすごいスペシフィックな。
スペシフィックで、うん、あのうちの子弱視なんですけれども、
なるほど、
あの気がつくのが遅くって、うん、っていうのは全然あの普通に検査とかしても OK で帰ってきてたんで気にしてなかったんですけれども、うんうん、やっぱり検査では見つけられなかったっていう弱視なんですけど、うんうん、まあ、あのちょっとエクステンシブな検査さえ3歳ぐらいの時にしていれば、
うんうん、
十分防げたものだって。で、まあ、その後その視力回復トレーニングとかいろいろやらせてだいぶ彼女はマシになったんですけど、はい、やっぱり私は母親なので、うん、親としては、ね、別に医者に連れていくお金がなかったわけでもないし、うんうんうん、時間も取れなかったわけでもないけれども、うんうんうん、やっぱり知識がなくって、
うんうん、
ただ学校で、あ、大丈夫ですよって紙もらって帰ってくるからそれで OK だ、うんうん、まあ、普通のお母さん
み
ん
なそうする、普通はみんなね、うんうん、そうか、いや、なんかそう言われてみると、そう、なんかうちは大丈夫なんだろうかとか思っちゃ う, う
皆さん聞いてたら3歳までのお子さんは1回必ず医者さんに連れてって検査してくださいって。
なるほど、ね、
100人の中に 5% ぐらいいるんですって、あの見つけられない弱視っていうのが、
はい、でもあのお子さんは普通の生活はできる
で、しょ、できるようになりました。メガネとコンタクト両方、コンタクトの上にメガネ。
ああ、そうなんだ、うん、私も目はものすごく悪いんですよ。でもあの弱視とかじゃないと思うけど、
うん
うん、でも本当はコンタクトレンズなかったらもう生きていけないし、
うん、
もちろん車の運転とか絶対できないし、
うん、
視力大事です。
それをまあね、もう時計戻せるんだったらそこに戻して彼女の負担を減らしてあげたい、うん、 そう
ですね、
もうそれが親としてはすごく心苦しいというか心残り、
うん
う
ん、そうか、ありがとうございます。OK。わかります。気持ちは。うん、OK。じゃあ9番。今ハマってるものは何ですか？
今ね、ハマってるもの。あのね、蜜ろうラップっていう。
あ、わかります。私1個持ってます。うん、うん、
う
ん。
そう、あのね。それをちょっと最近作り始めて。
作ってるんだ。
どれぐらいの作ってるの？私あの結構石鹸作ったりとかそういう、
はいはいはい、
エコ系クラフト好きなんですけど、うんうんうん、ちょっと今年蜜ろうラップに目覚めて。
はいはいはい、
あれって、蜜ろうビーズワックスと、うん、あの松ヤニとかホホバオイルとかを混ぜるんですよね。
ファブ、なるほど、あれは布に塗ってあるんですか、表裏
に。布に塗ってあるんですよ。
なるほどね、で剥がれないですよね。
そうそうそうそう、
ろ
う
は、
そうそうそう、
私も本当まさにさっき使ってたけど、私うち 1枚しかないからこう洗ってこう干してって使ってるんですけど、
うでこういろんな材料買い込んでですね、そのどういうバランスで、うんうん、だからその蜜ろうと、うんうん、松ヤニとそのオイルのパーセンテージの配合が変わると、そのつきやすさとか、
はいはいはい、
なんかこうちょっと匂いがあるないとか変わってくるんで、うんうん、このどのバランスで混ぜるのが一番いいかっていうのに、うんうんうん、なんか毎夜ふにゃふにゃいろんなもん溶かしてる
って、うん、なんか楽しそう。あれってそのだからビーズワックスってあるいは抗菌って言っちゃっていいんですかね、抗菌作用。
あ、確かにその
アンティバクテリアル、
うんうん、あるとはあの言われていますけど、まあ、うん、言ったらそのアルコール吹きつけるほどすごいかって言ったら、
まあうん、
そんなことはないだろうから、そのまあ、ミツバチが、ね、あの作ってるワックスだから、その蜂蜜とかの中にはそういう成分が入ってるっていうだけで、多分それ使ったからって言ってそのウイルスが全部いなくなるとか、
うんうんうん、
まあ、それは無理なんだ。
でもね、私も本当あのプラスチックサランラップもう本当使わないようにしてるんで、うんうん、
うん、結構野菜とかもね長持ちするから
こう落ちますよね。
とか、うん、なんか、うん、あれも簡単ですよ。もう溶かしてピーって塗ればアイロンでこう溶かせばいいだけなんで。
なんか楽しそう。なんか作りたくなってきた。うん、
じゃあレシピ送って差し上げます。
だってそのなんか石鹸に比べたらなんとなく簡単そうな気がする。
石鹸より。楽ですね。
石鹸はだからもしも作り方よくわかんないんですけど、うん、ミックスしてなんかしばらく置いとかないといけないんでしょ。
そうそう、置いとかないといけないし、う
ん、なんかその分スペースとかもいるしね。
そうで使うね、あの油とあの化成ソーダを合わせるんですけど、はい、この化成ソーダが劇薬なんで、うん、取り扱いがやっぱりちょっと難しい。
知らなかった。
まあ、ビーズワックス別に触ったところ で、
そうですね、
知らないから
ちょっと気になってきたな。でだって結構ね買うと高いんですよね、
う
ん、あの。
あ、そうそうそう。うん、そうですよね。だから本当に使わなくなったそれこそコットン。
うんうん、それに塗る。
あとそのビーズワックスと松ヤニと、うん、まああと多分ホホバオイルかなんかを、うん、まあアマゾンで買って。
うんうんうん、
でいいバランスで溶かして一回固めて全部こう混ざらないと、はい、あれだから。
はいはい、
であとちぎってなんていうんですか、あのアイロンで溶かしちゃえば。
へえ、めっちゃ面白そう。
一瞬です。How to 送って差し上げますから。
気になります。お願いします。ありがとうございます。そしたら最後の質問。今何に感謝していますか。
あ、今ね、あ、さっきも言ったけど、うん、ね、どうだろう。まあその両親が17歳の時に留学してくれたこととか、あとそうね、あ、最近思ったのはやっぱり私日本に。生まれられたことっていう、その言ったら先進国に生まれられるってすごいラッキーなことじゃないですか。
思います。
でちょっと最近その難民の人に英語を教えたりとかしてるんで、うん、今の生徒さんね、すごい面白くって、なんかもうスリランカで内戦の煽りを受けてもうボロボロにされて、
うん、
インドにレフュージーとして渡ったんだけど、うん、そこで働いてたら船が沈んで2日間漂流した挙句助けられて、
うん、
でまた難民キャンプに行って、でオーストラリアの難民キャンプからなんかアメリカに来たみたい なんか若干25歳の男の子
すごい、もうすでに波乱万丈
な、そんな人生を送ってて、
うんうん、私もでもそれ思うわ、
うん、そう、だからもう彼の話なんか聞いてたら、まあ、私はその週に1回だけこう英語見てあげるみたいなボランティアなんですけれども、うん、もうなんか私が英語教えてるより、なんかお前なんか人生なんかもっとしっかり生きなきゃダメだぞって逆に彼から教えてもらってみたいな、だから本当ね、先進国に親に産んでもらった、
本当そうですよ。私も、まあね、もちろん女性だし、今ね、私もゆかりさんもこう海外に住んでいるので、そういう意味ではマイノリティではあるけれども、
うん、
日本に生まれたっていうのはもうそこでなんか半分ジャックポットみたいな
もうね、宝くじ当たったようなもんだ、ね、
だってご飯食べれなかったこととかないし、ね、その飢え死に仕掛けたこととかもないし、普通にその辺で物が買えるっていうのは、その地球の半分ぐらいの人はそれが普通じゃないっていうか、ね、
そうなんですよね。だからもうその25歳の彼にはしたら、アメリカでマスクね、しなきゃいけないと、そのフリーダムが侵害されるとか言ってる人とかの話を聞いて、もうけっとか言って
確かに、うん、
なんかね面白いです、う
ん、面白い。いやー、いろいろ面白い話をありがとうございました。
余計なこといっぱい
喋って、いやいやいや楽しかったです。皆さんぜひぜひ日本の英語を考える、ウェブサイトはあるんですかね。
あ、そのブログがありますから、
ドントのブログ、
はい、じゃあ皆さんぜひ読んで、なんか皆さんの街でも何かあったら声を上げてください。
う
ん
う
ん
う
ん、
本当いいと思います。行動をみんなで起こしましょう。ありがとうございました。今週のゲストは松井ゆかりさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
What's up you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。 Enjoy!
さて、松井ゆかりさんとの会話いかがでしたか？私も今まで変な英語を見つけるとね、よく SNS に投稿したりしていましたが、そうやってネタにするだけで何も変化を起こしていなかったなと、とても
反省させられました。日本の英語を考える会の活動に興味のある方はぜひサイトをショーノートからチェックしてみてください。さて今週のポジティブですが、今週のポジティブはインスタグラムで見つけた先住民の方のデザイナーに注文していたイヤリング、まあ、ピアスですね、が届いたことです。友達がこのデザイナーのことを投稿していて、私もファンになったんですが、アニシナベという先住民の部族のデザイナーさんで、ビーズっていうのは先住民の方の伝統芸術なんですよね。で、毎回素敵なピアスをインスタに投稿されているんですけれども、本当毎回すぐに売れてしまう方なんですけれども、まあ、手作りなんで一個一個作るしかないですよね。で、私は過去に載せていらっしゃったデザインでとっても好きなものがあったので、これ私にも作ってもらえますかってお願いして作ってもらいました。この番組でも文化の盗用の問題などは以前話したりしていますけれども、その文化を持つ人の作品をきちんとお金を出して買うということは文化の盗用ではなくて、むしろそういったアーティストをサポートすることになると思うので、今回こういった形でサポートできてとても嬉しかったです。それからハウスキーピングですが、ハミライトークシリーズ第1回、日本時間の1月30日、北米の時間では1月29日の夜ですが、27日まで募集しております。ブレネーブラウンとバルネラビリティ、自己開示についてのお話し会です。参加ご希望の方は、ショーノートのリンクからどうぞ。また、ブレニー・ブラウン・ブッククラブですが、第1期のシーズン2っていうんですかね、2冊目の本のセッションが今週から始まりましたが、第2期、4月からのセッションはまだ受付しておりますので、4月から参加したいという方はリンクを貼ってありますので、ご登録ください。そして、引き続き、先週、先々週からお伝えしているバーチャルイベントですが、2月に Voice Up Summit というイベントを、Her Confidence Her Way のエミコさん、そしてハッピータンボーマヤガジャの好きなともこさんと3人で企画中です。3人で今いろいろミーティングをしたり、メッセージのやり取りをしていますが、とっても楽しいです。近いうちに詳細をアップできると思いますので、お楽しみに。そして最後になりますが、スズリでやっているハミライ公式ショップから、リスナーさんの京子さんがトートバッグとステッカーをご購入いただいたとのことで写真を送っていただきました。後でインスタにでも写真を載せさせていただきたいのですが、トートバッグや T シャツなんかは色が選べるんですよね。京子さんは黄色を選ばれたそうで、すっごく可愛かったです。私も黄色のやつ欲しいなと思いました。ハミライグッズをご購入いただいた方は、ぜひ写真を送ってくださいね。京子さんありがとうございました。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレス・ゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、そしてはみ出しライフです。はみらい番組内で流すクリップも随時募集しているので、どんどん録音して送ってください。番組へのサポートは1回限りのペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はsuzuri.jp/はみ出し系です。海外在住の方ははみらいエッツィショップから購入できますので、ショーノートをチェックしてみてください。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、ハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに、今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、数週間前にもお話ししましたが、クラブハウスというアプリに今ハマっています。音声型 SNS なんですが、最近日本のユーザーがどっと増えました。興味のある方はぜひダウンロードしてみてください。クラブハウスにて、フェミニズムや社会問題などについて語る部屋を作りたいと思っています。というわけで今週も黙らない女男でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone and thank you for listening. Bye!